Radio Nikkei. Goji Kara Seiron. Next.
6月10日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、内田まさみです。
四国と九州南部が梅雨入りしたそうです。
そうですか、はい、ずいぶん遅かったんじゃないですか。
平年が5月の末から6月の初旬ぐらいですから、ちょい遅ぐらいのイメージですか。
そうですね、10日間近く
遅いイメージですか、うん。関東とかはまだ先っぽくて、
なんか雨っぽい感じしないですもんね。
はい、なんか明日か明後日ぐらいから、うん、晴れがしばらく続くそうで
じゃあまだまだ
早くても来週行こうと、うん、いうことらしいですよ。
なんかね、なんていうか豪雨みたいなのはね、なんかありましたけどね、うん、
ただ今日ちょっとニュースを見てると、はい、8週連続で月曜日は東京雨らしいですよ。
そうなんですか、うん、あれ今日も雨、
まあ、雨って、まあ、朝雨だったじゃないですか、早朝。
そうでした、
はい、寝てましたか、まだ
寝てましたね気づかずすみません
朝雨でしたよ、早朝。
そうでしたか、
は
い、
なので
雨男いますね。
ね、あれ俺あんまり雨男じゃないんだけどな
今ね、吉崎さんグッと見ましたよ私
雨が月曜日ずっと雨らしくて、大体ここ最近、うん、月火あたりぐらいまでは大体東京雨らしい。
そうですか、雨男いますね。
ねえ、2度目です、ね、同じ話、はい、
大事なことなので繰り返しておきましたが
ゴルフに呼んでもらえなくなる雨男。
そうですね、雨男ね、はい、月火はやめましょう、
やめましょう、うん、はい、
そうですか、
ということですが、まあなんかね、鬱陶しい天気ですけどね、はい、まあ、続きますけど、まあ、しょうがないですね。
そうですね、まあ、でも水不足にならないようにね、雨はある程度降っていただかないと困ります
ね。そうですね、まあ、降りすぎてもね、水害とかって嫌ですから、
ね、最近極端ですからね、
まあ、ほどほどに降っていただいて、はい、まあ、こういう時は爽やかな気分を感じさせるような番組にしたいと思ってるんだけど、
うん、
なかなか今日も話はこの先大丈夫かみたいな話が 2,3 個あります、ね、
そうですか、はい、不安なニュースが多い、
不安なニュースがちょっとありますけどね、でもそんなの忘れるぐらい楽しくやりましょう、
うん、そうですね、爽やかにやりましょう、
爽やかにやりましょう、
笑っちゃいけない、
はい、
はい、ということで今日も爽やかに情報満載でお送りしていきましょう。
爽やかみたいな感じでいきましょう
やめてこの番組はココザスの提供でお送りします。ラジオ日経では5時から正論ネクストをお送りしています。まずは経済マーケットニュースをフラッシュでお届けします。最初のニュースです。イオンがイオンモールの国内出店を取りやめます。予定していた案件を2025年度以降に先送りし、24年度の新規開業は26年ぶりにゼロとなる見通しです。建設業界の人手が不足し、資材も高騰する中、採算が取れないと判断したということです。
この冒頭の一文だけ見たらイオンモールは国内でもう出さないみたいな感じになって
るそう、取りやめるって言われて、
じゃあ26年はしばらく、あ、25年は、
はい、
までやめるということね、
はい、
いうことでは今年1年間新規はないと。
うん、
で、まあ、増床とかはこのとこちょこちょこしてたけど、まあ、新規が立っていないと。
そうですね、あとね、リニューアルなんかもやっぱり積極的にね、うん、やったりもしてましたしね。
そうですよね。で、まあ、地方の、まあ、リートの、あ、リート、ごめんなさい、キャップレートなんか見てると、
はい、
郊外型のショッピングセンターのキャップレートは下がってきてる、まあ、つまり、まあ、低くてもですね、ある程度出そうとする意欲はあるんだけれども、さすがにこれぐらい人件費が上がるっていうことが上がっていくと、まあ、建築費が合わない。
うーん、
もう一つがあれだけ大きな建物、ショッピングセンターを作るわけですから、そこで働く方々も集めなきゃいけない。
そうですね、それもなかなかやっぱりね、
集めにくい。
建てるだけの人手じゃなくて働く人の人手というのね。
で、ただですね、まあ、我々普段ね東京に住んでますけど、東京のから、まあ、東京の都心のど真ん中にイオンモールってまあないわけですよ。
ないですね、それだけの土地もなかなかね、
土地もないです。多分ね、都心もなんていうかな、主要ターミナル駅というのを中心部と、まあ、一応捉えたとするならば、多分最もですねターミナル駅から近いイオンモールって岡山だと思うんですね。 JR 岡山駅の目の前にありますからね、イオンモール。 どでかいのか。
そこまで行っちゃうんですね。
はい、あんまりないですよ。あの
ター ミ、そうですか、
はい、大都会のど真ん中にあるイオンモールってね。で、そうすると地方にとっての街にとってイオンモールってなんかね、東京に住んでたらね、なんかこう画一的なショッピングセンターがあるようなイメージだけれども、地方に行くとやはりものすごい利便性が高くて、
まあ、そうですよね。そこに行ったら何でも揃うっていうね。
そうですね。で、なんかあの例えば近所のおじいちゃんおばあちゃんがなんか歩いたりしてるね、巨大だから。ウォーキングコースになったりして。
なるほどなるほど。
で、なんとなくね、都会目線で見ればなんとなくこうそんなポジティブに言わない人が多いんだよね。デベロッパーとかもあんまりこうなんか同じような街でしょみたいな。で、周りの商店街とか潰れてるんでしょみたいな。
ああ、シャッター商店街みたいな ね、
こういう大きなモールができるからそういうのは潰れるんでしょうみたいなこと言うんだけど、住む人たちの意見から見すればめちゃくちゃ便利な場所ってことなんだ
よね。いや、そうですよね。で、しかも人口減少で高齢化もね、うん、あの進んでるわけですから、はい、そうなった時にこれ一つあればっていうのもありますしね。
さらにね、地方なんか行くとイオンモール行きバスっていっぱい出てますからね。
へ、
そういうぐらい街のねシンボリックな場所になっていて、まあ、賛否両論あることは分かっていながら言いますけれども、やっぱり地元の方々から見ればですね、ものすごいやっぱり利便性の高い場所で、まあ、そこの出店がですね、まだまだ多分だからうちにも来て出してよっていうところあると思うんだけど、まあ、それが出さないっていうことは、まあ、少し、ポジティブじゃない、まあ、ネガティブな状況にあるというところですが、です、ね、まあ、まあこれも落ち着いたら再び出したりするんでしょうけれどもね。
その中に入って、まあ、出店する企業も結構あるわけじゃないですか、うん、そうすると、まあ、そこの出店を、まあ、期待していた、まあ、計算していた企業もたくさんあると思うんですけれど、うん、ね、ね、はい、結局独自でどこかに出さなきゃいけないとか、ね、そういうことになってきますもんね。まあ、
一旦同じようにイオンの出店を止めるとともにやめるということはあると思います。 ね、
そ う、 ですね。そうすると、まあ、結構大きな企業にとってもやっぱりこれ計画を再検討しなきゃいけない事態になる可能性
が、はい、チェーンストア系はちょっと再検討の必要が出てくるということですね。
そうですね、はい、本当これ大きな話題
ですよね。これ実はね、あの東京にとあんまりあれだけどね、うん、地方の方々と結構大きなニュースですよ。
そうだと思います、はいはい、
リスナーの方は地方の方もいらっしゃると思うんで、たまには地方ネタも取り上げてみようと、うん、
ありがとうございます、はい、
もう一つ地方ネタいきましょう、
はい、もう一ついきましょう、はい、福岡県の話題ですね、うん、福岡県宅地建物取引業協会が発表した2024年1、3月の福岡県全体の中古マンションの平均成約価格は前の年の同じ期に比べ 13.1% 増の2494万円となりました。中古マンション価格としては過去最高を更新しています。
福岡はね、まあ地方4市と呼ばれるエリア、はい、札幌市、うん、広島市、あ、ちょっと順番間違えた、札幌、仙台、
仙台、
広島、うん、福岡、まあ、北から順番に行くとこういう感じね、うん、あ、その中で、まあ、札幌と福岡はやっぱり伸びがやっぱ抜き出ていいんだよね、
うんうん、
で、まあ、前もここでも何度も喋りましたけど、福岡は九州の東京化していると、
はい、
九州山口の東京化しているということで、まあ、人口の流入も多い。そして成約価格を見ていてもですね、この1、3月見れば東京都や大阪府を上回っている状況にあるというところですね。
すごいですね、 13% 増ですからね。
まあ、北海道、札幌も一時期ね、これぐらいのずっと続いてたんだよね。まあ、で、まあ、札幌ずっとなんか伸び率トップみたいな時代がありましたけど、まあ、今はその流れが福岡に来ていると、
はい、
いうところで、まあ、地方4市の状況は、まあ、多少ノートあるんですけども、若干遅れてた広島市もですね、ここに来てですね、まあ、再開発も進みですね、伸びる可能性が出てきたっていうところで、まあ、福岡はやっぱりですね、インバウンドのあれすごいですからね。
本当そうですよね、立ち乗りね、はい、いいですからね、
まあ、そういう意味で、もう一個ね、もう一個でも実はこれ背景があって、そう、今の話がまあ多分メインの話、もう一個裏の話的に言うとですね、やっぱ福岡ってマンション王国なんだよね。
あ、そうなんですか。
そうです、マンション化率ってすごい高いエリアなんですね、福岡って。やっぱり、ね、こういう昔、大昔からの港町でしょ、博多港、
はい、
例えば神戸とかもそうね、大昔からの港町っていうのはマンション化率は高くて、まあ、その代表格が福岡、つまり場所がそれほど広くないんだよね。
なるほど。
いや、山と陸地の場所がね、そうすると狭いところに多くの人が住むことになりますから、そうすると不動産価格も上がりやすい。その中に、マンション開発の高い福岡県ですから、そうすると不動産価格、住宅価格イコールマンション価格となってきてですね、 マンション価格の上昇がまあ著しくなってきているというところです。そう考えればね、札幌の上昇って、札幌ダダっ広い街ですから、
はい、
札幌のあの周辺の伸びってやっぱすごいなと思う。
そうですよ ね、 ですよね、例を見ないっていう感じ。
そうですね、福岡はやっぱある程度分かるんだよね。なんとなく陸地で説明できるとやっぱ札幌はやっぱそれを超えた世界で伸びてるなと思いますね。
なるほど、はい、これまだまだやっぱりこの地方都市伸び余地っていうのはあるんですか。
あると思いますね。地方の主要都市は伸びると思いますね。これからが地方4市はもうすでにずっと来てますけど、その周辺都市に伸び、移ってきて、熊本とかやっぱ今すごいからね。
ああ、まあそうですよね、
はい、TSMC とかが、
はい
はい、
次のニュース、はい、もう一ついきましょうか、はい、被災から保険料を受け取るまでの時間をほぼゼロにしたい。三井住友海上火災保険の、これは、個人名になりますけれど、北田個人火災保険チーム課長
が、ね、はい、コメントしたというね、
はい、まあ、もう報道で出てますからね、いいですけどね、はい、地震などで住宅が被災した場合の保険事務の未来をこう描いているということです。ゼロにする、
は
い、
これね、取り上げた理由は不動産 ID の話で昔よくしてたじゃないですか、はい、
してましたよ、はい、ここ最近もなんか吉崎さんちょっと ID の話されましたよね、
はい、でもね、これ出始めたのは22年とかの頃なんで、この番組が NEXT がついてない時代、
うんうんうん、5
時から正論時代、50分やってた時代によく取り上げたのが不動産 ID の話で、
はい、
まあ、これがですね、どんどんどんどんですね、まあ、徐々に徐々に始まっていて、
はい、
まあ、22年度から、導入を始めたいと言ってたんだけど、うん、まあ、まだまだちょっと、遅れてるというか、徐々に徐々に習慣で広がってきてるというところなんだけど、うん、
はい、
それを使って、まあ、この損保会社が、不動産 ID で紐付けを早くすることによって、うん、まあ、契約者の方々がそのなんていうか修理とか見積もりを保険会社に請求できるような形を、まあ、スムースにできるような形を、まあ、この、三井住友海上は導入するということで、はい、別に、まあ、この三井住友海上の取り組みを取り上げたというよりもですね、不動産 ID はここでは本当にいろんな形で利用できるんじゃないですかと話をしてたと思います。で、一番メインは多分不動産の過去の履歴、
そうですね、
取引履歴とか修復履歴が分かるということなんでしょうけれども、それ以外のいろんな利用が、可能性があるって話をしてきた中でこれが出てきてる。さらにセクシーハウスがですね、賃貸物件の入居後に必要な電気とかガスの手続きを、まあ、いろんな自治体の手続きもこの ID を付け仕組みで簡素化しようとする動きがある。
はい、
そしてですね、宅配業者、もう出てるから名前言おうか、ヤマト運輸とかも、
はい、
再配達の削減とか住所不明の解消にも使おうとしているとか
ですね。そうですね、きっと郵便物もそうでしょうね、はい、きっとね、できますよね。
で、まあ、国がもう本当にこの、不動産 ID を活用して、まあ、これまでずっと金融立国だ金融立国だ我が国はと、そして観光立国だと言っていた中で、今後は国交省は不動産立国だと、まあ、言いたいと
なるほど、
いうような動きで、もう徐々に徐々に出始めてきたなっていう話を取り上げてみたということです。
これまだまだでもアメリカとかの先進国に比べると遅れてるわけですよね。
めちゃくちゃ遅れてます。
そうですよね、は
い、なのでこれめちゃくちゃここでビジネスが生まれると思いますよ。新たな
一気にね、
はい、生まれると思います、
は
い、
これは楽しみにしたいところです、
はい、
以上ここまではフラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか。人生100年時代だからこそ、ライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため、初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は、 YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生ココザスタイル。
X にポストいろいろいただいてますよ、うん、先ほどのイオンモールの話ありましたけれど、日経大好きかなさん、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
地方に住んでいるのでこのイオンのニュースびっくりしましたよって、うん、宅配の時にペットボトル缶を回収してくれるので助かっています。出店はなしでも閉店はしないでって思ってます。やっぱりね、生活のある意味要というかインフラになってるっていう感じがありますよね。
雨の日になるとイオンにみんな行くとかね、うん、
結構なんか若い頃高校生の頃とか、うん、こういうなんかモールにデートで行くみたいな、ね、
いや行きましたよ、ね、行きました
ありましたよね。はい、ウィスコンシン州さん、当県のイオンも壊して建て替えるって言ってさら地のままよって。
ねえ、そうやね。
はあ、そうなんだ。
そう
ね、高見さん、地方のイオンモールって時々ゴーストタウンみたいな状態になっているのもあるらしいし、ここいらで拡大路線考えるのかもねっていう風なね、うん、そうね、コメントもあります。
結構ね、もう一つ伸びてないところもある話を聞くけれども、
ね、
ただまあ大まかはいいみたいね。
うーん
ただまあ。戦略の変更って考えなきゃいけないのかもしれないね。
はい、皆さん結構夕ご飯載せてくれてたり、高見さんはねもう恒例行事になって写真載せてます。
アルトンさんも開業くれるらしいイオンモールね、須坂、うん、の話だとかね、これもね、そうなんですよね。やっぱイオンモールの話結構意外とね、うん、意外と結構皆さんねやっぱり注目してんだよね。
そうですね、うちもだって田舎の母がやっぱ歩いてイオンに買い物行ってましたからね。
いやいや、僕の両親
運転しないですから。
うちの両親もそうですよ、
ね、
イオンのすごい近くに引っ越しましたからね
やっぱり
やっぱりそうです、地方の人にとってはそうです、
うん、はい。さてさて、この時間はワクワク人生ここザスタイル、人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか、このコーナーでは結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。さて今日はですね、出生率、
うん、この間発表でしたね、
はい、
うん、
で東京はもうね1切ったってことです、うん、非常に衝撃的な数字でしたけれども、うん、その最低水準の出生率でどうなる住宅価格ということで、はい、お話ししていきたいと思います。
厚生労働省が5日、
はい、
僕が読むバージョン
私が読んだ方が良かったですか、はい、2023年の人口動態統計を発表しました。1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す、合計特殊出生率は 1.20 で過去最低を更新しています。出生数や婚姻数も戦後最小となっています。
まずこれ人の数が減ると、
はい、
当然不動産は利用されてなんぼの世界ですから、
そうですね、
全マクロで見れば、利用する人が減るっていうことで、まあ、その価値が、うん、どうなるんだろうと皆さん考えると、
ね、価格は下がっても当然なんじゃないかなんて私は単純に思っちゃいますけど、
考えますよね、はいはい、まずその前にこの出生率の前のところで、うっちが呼んでくれましたけど、合計特殊出生率、
合計特殊出生率なんぞや、
なんぞやと、ね、うん、まずだから出生率とは違うんだよね、合計特殊出生率なんだよね、
特殊ですからなんか特殊なんでしょうね、うん、
これね、例えば一応この、この、統計調査においては、うん、15歳から49歳までの女性が子供を産むという前提なんだよね。
15歳から49歳まで、
はい、はい、だからまあ50歳で産む人もいるかもしれないって分からないけど、僕は詳しくは、うんうんうん、
まさか15歳より若い方が
い
る
かもしれない、まあ、一応そこはまあ一応置いといて、はい、15歳から49歳が子供を産むという前提、女性が
前提で、はい、はい、
でまさに女性ね、
うん、
っていう前提で、例えば15歳の人が今答え23年か、これ23年に5人産んでた、5人の人が産んで、1人ずつ産んでたとすると、
うん、
15歳の人が例えば100万人いたとしたら5人だから 0.0005%、
うんうんうん、
同じように16歳の人が100万人、101万人いて10人産んでたら 0.000 何本とか、
うんうんうん、
同じように30歳の人が120万人いて、その方々が、1万人産んでたら 0. 何パーセントだ、
うん、
これをドーッと足すわけ。
へ
ー、15歳から49歳分全部足すの、
年齢ごとに、
ごとに、
うん、
それが合計特、合計だから合計なんだね、
あ、だから合計
特殊出生率ってことなんだね、
うーん、
ということなので、まあだから単純に 全部割る全部じゃないんだよね。
なるほど、はい、はい、
で 1.20 だという、まあ、これなんでこんな計算するかというと、はい、世界的にこれで計算しようというルールになってるから。
そうなんですね。そうなんです。
だからフランスが 0. 何歩で、あ、1. 点何歩でとか、韓国が 1. 点何歩でとかがバラバラになったら困るっていうことで。
そうですね、はい、指標としてはね。
指標としては。同じやつでやろうってことでこうなってると。
はい。
まずここが、まずあります。うん、でただですね、まあ、出生数率は、まあ、ずっと下がってきて、一時期ですね、2005年だったかな、なんかガンと下がるんだよね、
うん、
でそれが過去最低だったのね。それよりから、ま、だいぶ回復したんだけど、またここに来てですね、2017年ぐらいからずっと下がり始めて、ま、過去最低の 1.2 になったというところです、う
ん、はい、
でこれはまあここでも何度も取り上げましたけど、子供、ごめんなさい、結婚してるご夫婦からのお子様の数は 1.7 前後で横ばいですので、
はい、
うん、まあ、婚姻数が減ってきてるからと。
そうですね。
いうことが、まあ、最大の要因ではないか。
はい。
ということで、すでにですね、日本政府は確か60兆円ぐらい、子供の支援費で使っているんだけど、
はい。
まあ、多くの方々がご指摘しているようにですね、まあ、婚姻数が増えれば、確率的にはですね、1.7 のままだと仮にするならばですね、その、出生数は増える。
そうですね、上がりますよね。は
い、なので、まあ、東京都なんか少しやり始めるようですけれども、
そうです、そうです。
マッチングアップやるんだよね。
やります、東京都のね。
はい、
あとは、他の県も埼玉だったりとか、はい、いろいろやってるっていう話は聞きますよね。は
い、なので、
ま
あ、そこにお金をつぎ込んだ方がいいんじゃないかっていうふうに、今、移りつつあると。
確かに。
いうことになります。
はい、
さて、そんな中で住宅価格との話になっていくとですね、まず一つ目が、今年、去年が72万人ぐらいだっけ、確か73万人ぐらいだっけ、
うん、
で、72万7277人、
うん、
で、僕
生まれた人の数ですね、
はい、僕は昭和1971年生まれですけど、うん、71年これ約200万人ぐらいんだよね。
おお、半分以下、
3分の1強。
そうですね。
ということで、もう、第二次ベビーブーム世代から見ればですね、3分の1までは言ってないけど、4割ぐらいというような状況になっていると。
はい。
いうようなことです。で、これ当然ながらですね、必要となってくる住宅の数も減ってくる。
そうですよね。単純にね。
単純に。
減りますよね。
はい、今、大体平均すると、まあ30代半ばから40代前半ぐらいで家を買いますけれども、
うん、
とすると、まあ、30年後から40年後はですね、やっぱ住宅が余る可能性は極めて高い。
しかも、こう、昔はすごい家族が2世代3世代、まあ、一緒に住んでたみたいなのありますけど、はい、今ってまあ別々じゃないですか。別々ですね。だからね、まあ、多くはなってきたと思うんですよね。
は
い、
世帯数は増えてきてます。
そうですよね。
今3世代で住む人の割合、世帯数の割合と 5% ぐらいですから。
5% か、
はい、昔、ね、あのじいちゃん父ちゃん、
そうです、
僕、
サザエさんみたいな、ね、
サザエさんみたいな 5% ぐらいって言いますからね、うん、まあ、世帯数がどんどん分かれて、ただこれ今の話は今のペースぐらいでの婚姻数、婚姻率、今男性、東京都の男性で約 32% ぐらいが一人ぐらい、50歳で未婚ですからね。50歳までに結婚しませんからね。
32%?
32% ですよ。
が、50歳までに結婚しない。
しないです。生涯未婚率っていう数字ですけど、これは51歳で結婚する人もいるかもしれないけど、一応50歳までにはしない人はもうしないっていう、厚労省のデータ上の数字ね。あくまでデータ上だよ。で、32.何%、女性も 23% ぐらいですからね。
だから男性の3分の1は結婚しない。
しない。生涯未婚。
女性のまあ5分の1、まあ、4分の1近いですよ。4分の1近いは、
まあ、結婚しない。バツイチ除くですからね、これ。バツイチバツイチ除きますからね。ということなんですね。で、これがずっと上がればですね、変な話ですけど、住宅必要なんだよね。
ね、そうですよね。単独の。
そうそう、一人世帯の数がどんどん増えればですね、
はい、
人口じゃなくて世帯に比例して住宅は必要ですから。
これだから人数じゃないんですもんね。
そうなんですね。
世帯数ですからね、
はい。住宅価格はだから単純にですね、この出生率が下がるからといってですね、別にイコールで住宅価格が下がるとは言えない。
でもこれ、昔はこう、まだまだ多かった人数が、もう、まもなく1億人を切るみたいな形になると、それ全員ばらして世帯数にしたとしても、
そうです
。世帯数は減るわけですよね。
それだって50年後とか60年後だから。
まだ大丈夫。
まだ多分今のリスナーの方々、 大体もうお亡くなりになられ
て我々含めてね、
含めて5、60年後は生きててもかなりじいちゃんばじじばばですから。
そうか、我々がしっかりしてる間は世帯数は減らないよと。
そんなに大きくは減らない。だから世帯数でもね、大体見てると2031、2年ぐらいで減るっていう予測だけど、
2031年か
だけどですよ、これは単純に、団塊世代がね、お亡くなられる方が増える。
率が多いそうですからね。
はい、そうだね。ということで減るんだろうけれども、ただし、その一方で、この未婚率がどこまで伸びるかですよ。未婚率が男性の4割とかなったらすごいですよ。
いや、本当そうですね。なんか今にも結婚しなきゃダメって法律ができるんじゃないかとか思っちゃいますけど。
でもね、これはね、アジアの各国の出生数って低いわけです。
はい。
韓国とか
低いですよ ね、
シンガポール、うん、香港とかめちゃくちゃ出生率低いで、はい、さらに婚姻率も低い、
うん、
これ僕の意見ではなくてですね、まあ事実だけ見ればやはり結婚すると、まあ、いろんな煩わしさもあるんだけど、多分アジアで低いっていうことから見れば、なんていうかな、結婚相手との関係だけじゃなくて、ご両親とか、
うん、
親戚付き合いとか、アジアの方がそれを敬って、
そうですよね、結婚はだって家族同士のっていうね、はい、
親がどうとかこうとかみたいになりますが、それが煩わしいというような思考になってきてるようなところが大きな影響が及ぼしてるんじゃないかなと。これは僕の勝手な見解なので、事実かどうか分かりませんが、やっぱアジアに偏ってですね、婚姻率が低くて出生数が低いっていうのは、やはりここは注目してみざるを得ないんじゃないかな。
確かにアメリカとかフランスとかね、イギリスは 1.6 超えて、まあ 1.1 ポイント台の後半ですもんね。
シンガポールとか、韓国とか、まあ東京もそうです。まあ東京は都ですけど、国で見ればシンガポールや韓国は1切ってますからね。
そうですね。
それで東京もまあ1切った。軒並みアジア各国は低い。どうもこれはですね、そのアジアの、なんていうかな、家のあり方。家って家って、その、建物の家じゃなくて、なんていうかな、家族間のあり方。みたいなものが大きく影響してるんじゃないか。おそらくそこにですね、何らかのメスを入れていかない限り、出生数が大幅な回復。メスを入れるって別に、やり方変えようっていうつもりはないけど、
はい、
そこに注目して何らか策を打っていかない限り、出生数の大幅な改善は、単なる国とすれば無駄遣いじゃないかなと思うね。
なんかこういろんなものがグローバルになってきて、自由に生きていくっていう生き方が、うんうん、なんか普通になってきた中で、うん、やっぱりいろんな生き方を選ぶ人が増えてきてるってことなんでしょうね。
まあでも先進国全体で出生数は下がって、率は下がってきてるね。これはもう戻れないんでしょうな。
そうですか。はい、まあ戻すのにはすごいね、やっぱりね、膨大な年数がやっぱり必要になるんでしょうね。はい。ということでここまではワクワク人生ココザスタイルのコーナーでした。さて、あっという間にもうエンディングでございます。今日もいっぱいコメントいただきましたけれども、やっぱりイオンモールの話がちょっと多かったですね今日はね、はい、その後まあいろいろまた結婚の話とかね、いろいろまたドリル師匠も結婚しないと罰金、必死で相手探すとか言ってくれてますけどそれぐらいにしないと変わらないのかしら、どうなんでしょうね。そんなんだったらもう余計に海外逃げるみたいなね。
議論は尽きないね、これは。
はい、そうです。でも番組もお別れでございます。この番組はココダスの提供でお送りしました。お相手は
吉崎誠二と
内田まさみでした。また来週もお耳にかかります。